満館ところどころ。夏目漱石作。一。南満鉄道会社って一体何をするんだい?と真面目に聞いたら、満鉄の総裁も少し呆れた顔をして、お前もよっぽどバカだな、と言った。是公からバカと言われたって、怖くもなんともないから黙っていた。すると是公が笑いながら、どうだ、今度は一緒に連れてってやろうか、と言い出した。是公の連れて行ってやろうかは久しいもので、24、5年前、神田の小川邸の前にあった、怪しげな天ぷら屋へ連れて行ってくれた以来、時々連れてってやろうかを世に向かって繰り返す癖がある。そのくせ、未だ大したところへ連れて行ってくれた試しがない。今度は一緒に連れてってやろうかも、大方その格だろうと思って、ただ、うんと答えておいた。この気のない返事を聞いた総裁は、まあ、海外における日本人がどんなことをしているか、ちっと見てくるがいい。お前見たように何も知らないで高慢な顔をしていられては旗が迷惑するから、とすこぶる適切めいたことを言う。何でも是公に聞いてみると、馬鹿や何かで我々の必要と認めるほどのお茶代などを宿屋へ置くんだそうだから、是公と一緒に歩いてこの膨大なお茶代が宿屋の主人下女下男にどんな影響を生ずるか、ちょっと見たくなった。そこで、じゃあ君の友をして、へいへい行って歩いてみたいな、と注文をつけたら、そりゃどうでも構わない。一緒が嫌なら別でも差し支えないという返事であった。それから、お友をするのはいつだろうかと思って、面白半分に待っていると、8月半ばに使いが来て、いつでも立てる用意ができてるかと念を押した。立てるといえば立てるような心情だから立てると答えた。するとまた10日ほどして、いついつの船で馬鹿から乗るがいいかという手紙が来た。それもちゃんと心得た。次には用事ができたから一船伸ばすがどうだという頼りがあった。これもわけなく承知した。しかし、承知している最中に、突然急性イカタールで、どっとやられてしまった。こうなると、いかに約束を重んずるよも、出発までに全快するかしないか、自分で保証しにくくなってきた。胸へ差し込みが来ると、約束どころじゃない。馬鑑も、お茶代も、是公も、大連も、めちゃめちゃになってしまう。世界が、ただ真っ黒な塊に見えた。それでも、お供旅行の好奇心はどこかに潜んでいたと見えて、先へ行ってくれということは、一口も是公に言わなかった。そのうち、胃のところがガスか何かでいっぱいになった。茶碗の音などを聞くと腹が立った。人間は何の必要があって飯などを食うのか、気の知れない動物だ。こうして氷さえかじっていれば、症状潔白で何も不足はないじゃないかという気になった。枕元で人が何か言うと、話をしなくちゃ生きていられないおしゃべりほど情けない下賤なものはあるまいと思った。目を開いて本棚を見渡すと書物がぎっしり詰まっている。その書物がいちいち違った色をして、そうしてことごとく別々な名を持っている。煩わしいことを見ただしい。何の推挙でこんな差別をつけたものだろう。また何の因果でそれを大事そうに並べ立てたものだろう。実に七面倒くさい世の中だ。 早く死んじまえという気になった。定時さんが布団の横へ来て、どうですと尋ねたが、返事をするのが馬鹿げていて、何とも言う了見にならない。大臣が来て、これじゃ旅行は無理ですよ。医者としてぜひ止めなくちゃならないと説諭したが、ごもっともだとも、もっともだとも答えるのが嫌だった。そのうち日は容赦なく経った。病気は依然として元のところに逗留していた。とうとう出発の前日になって電話で中村へ断った。中村はお大事になさいと言って先へ立ってしまった。2。古城機を出て鉄霊丸の原則を登るや否や、商船会社の大川平さんが、どうか、総裁とご一緒のように伺いましたが、と言われる。船が動き出すと、事務長の佐治君が、総裁と同じ船でおいでになると聞いていましたが、と聞かれる。船長さんに、サルーンの出口で出会うと、総裁とご同行のはずだと誰か言っていたようでしたが、と質問を受ける。こうみんなが総裁総裁と言うと、税行と呼ぶのが急に恐ろしくなる。仕方がないから、ええ、総裁と一緒のはずでしたが、ええ、総裁と同じ船に乗る約束でしたが、と、たちまち25年来持ち慣れた税行を契約し始めた。この契約は鉄霊丸に始まって、大連から満州一面に広がって、とうとう安東圏を経て韓国にまで及んだのだから、少なからず恐縮した。総裁という言葉は世間にはどう通用するか知らないが、世が旧友中村是行を代表する名詞としては、あまりに偉すぎて、あまりに大げさで、あまりに親しみがなくて、あまりに角が出すぎている。一向味わいがない。たとえ世間がどう言おうと、世一人はやはり昔通りの是行是行と呼び捨てにしたかったんだが、羞か適せずやむを得ず、せっかくの友達を他人扱いにして、50日間通してきたのは遺憾である。船の中は比較的楽だった。210日の明くる日に神戸を立ったのだから、多少の波風は無論おいでなさるんだろうと思って、ちゃんと覚悟を決めていたところが、天気が存外のんきにできたもので、神戸から大連に着くまで、大抵は鈍り返っていた。甲板の上に若いイギリスの男が犬を抱いて、穏やかに寝ていたと言ったら、海の様子も大抵は想像されるだろうと思う。ありゃ何ですか?と事務長の佐治さんに聞くと、ええ、あれは英国の副領事だそうです。と佐治さんが答えた。副領事かもしれないが、世には美しい21人の青年としか思われなかった。これに反して犬はすこぶる妙な顔をしていた。もっとも、ブルドッグだから、両親からしてすでに普通の顔とは縁の遠い方に違いない。したがって、特にこいつだけを責めるのは残酷だが、一方から言うと、また不思議に妙な顔をしているんだからやむを得ない。この犬はその後大連に渡って、大和ホテルに投宿した。そうとはちっとも知らずに食堂に入って飯を食っていると、突然この顔に出くわして一興を期した。元より犬の食堂じゃないんだけれども、犬の方で間違えて入ってきたものと見える。もっとも彼の主人もその時食堂にいた。主人は多数の人間のいるところで、 犬と小裸に談判するのを非紳士的と考えたと見えて、いきなりかの妙な顔を胴ぐるみ脇の下に抱えて食堂の外に出て行った。その退却の模様はすこぶる優美であった。彼は重い犬をあたかも風呂敷包みのごとくやすやすと小脇に抱えて、多くの人の並んでいる食卓の間を足音も立てず大股に歩んで、戸の外に体を隠した。その時、犬はワンとも言わなかった。グーとも言わなかった。あたかも弾力ある温かい機械の素直に自然の力に従うように、おとなしく抱かれていった。顔はたびたび言う通り、はなはだ妙だが、行情に至っては、すこぶる気高いものであった。世はその後、ついにこの犬に会う機会を得なかった。3。退屈だから甲板に出て向こうを見ると、晴れたとも曇ったとも型のつかない天気のうちに、黒い影が煙を吐いて、静かな空を濁しながら動いていく。しばらくその後を眺めていたが、やがてまた戸椅子の上に腰を下ろした。例のイギリスの男が、今日は犬を椅子の足に鎖で縛りつけて、長いすねをその上に伸ばして書物を読んでいる。もう一人の偉人は、サルンで何かしきりにしたため物をしている。その細君はどこへ行ったか見えない。アメリカの宣教師夫婦は席を宣教室の脇へ移した。甲板の上はいつもの通り無事であった。ただ、機関の音だけが足の裏へ響けるほど猛烈に鳴り渡った。その響きの中で、いつの間にかうとうとした。目が覚めてからサルーンに入って、アメリカの営利の雑誌をひっぺがしてみた。そばには日本の雑誌も五六冊片寄せてあった。いずれも匙文庫という版画をしてある。これは事務長の匙さんが自分で読むために上陸の際に買い入れて読んでしまうと船の図書館に寄付するのだと匙さん自身から聞いた。匙さんは文学好きと見えて世の著書なども読んでいる。友人の黒柳海舟と同郷だというから差し向かいで海舟の評判を少しやった。また部屋を出て海を眺めた。すると、さっき黒い影を波の上に残して遠くの向こうを動いていた船がすぐ目の前に見える。大きさは鉄礼丸とほぼ同じぐらいに思われるが、船足がだいぶ呪いと見えて、しばらくの間にもうこれほどお疲れたのである。欄干に頬杖をついて見ていると、鉄礼丸が刻一刻と後ろから迫っていくのがよくわかる。しまいには黄色い文字で書いた栄光丸の三字さえ明らかに読めるようになった。やがて世の船の頭が栄光丸の尻より先へ出た。そうして尻から胴の方へじりじりとせり上げていった。船は約一丁を隔てて、ほとんど平行の姿勢で進行している。もう七八分すると、世の船は全く栄光丸を乗り切ることができそうに思われた。時に約一丁もあろうという船と船の間隔が妙に迫ってきた。向こうの甲板にいる乗客の影が確かに感情ができるようになった。見るとことごとく西洋人である。中にはメガネを出してこっちを眺めているのもあった。けれども、 見るうちにメガネは不必要になった。髪の色も目鼻立ちも甲板に立っている人は、お互いに鮮やかな顔を見合わせるほど船は近くなった。その時は全く美しかった。と思うと、船は今までよりも倍以上の速力を越して刹那に近寄り始めた。海の水を細い谷川のように仕切って、栄光丸の船体が六尺ほどの目の前に黒く切り立った時は、ああ、ぶつかるなと思った。途端に、向こうの舳先は世の目をかすめて過ぎ去りつつ、迫りつつ、とうとう中東甲板の角のところまで行って、どざりと当たった。同時に甲板の上に吊るしてあったボートが二艘ほどでんぐり返った。ボートをつないであった鉄の棒は無造作に曲がった。栄光丸の船員は手を打ってわーっと生やし立てた。世と並んで立っていた偉人が妙な声を出して、ダムなんとか言った。一時間の後、佐治さんがやってきて、夏目さん、身をかわすのかわすという字はどう書いたらいいでしょうと聞くから、そうですねと言ってみたが、実は世も知らなかった。かわせのかわせるという字じゃいけませんかと、はなはだ文学者らしからぬことを答えると、佐治さんは承知できない顔をして、だって、あれは物を取り替えるときに使うんでしょうとやり込めるから、やむを得ず、じゃあ、金がいいでしょうと忠告した。佐治さんは、呆れて出て行った。後で聞くと、衝突の始末を書くので、その中に、本船は身をかわしという文句を入れたかったのだそうである。